Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。長期間にわたって殺人的で命に危険のある災害級の暑い日が続いています。最近テレビの天気予報ではですね、こういった驚々しい形容詞がつく暑さが非常に話題になっています。こうした暑い中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。かつては私はもう夏が大好きだったんですけれども、さすがに年齢のせいもありますし、これほどの高温の夏はもう無理だろうと感じています。冬の方がいいと泣き言を言いながら涼しくなる日を待ち遠しく思っています。高温の原因としては地球温暖化が大きな要因とされているようですね。皆さんも多分ご存知だと思うんですけれども、具体的に言うと、温暖化によって従来の偏西風のその蛇行のパターンが変化してしまったことが、こういった暑さですね、熱波を招いているという説明がありました。以前は地球の気温が一度上がったからといってそんなに騒ぐほどなのかという非常にお粗末な発想を恥ずかしながらしていたのですけれども、もちろんことはそう単純ではありません。室内の気温が一度上がるのとはその影響の大きさがとんでもなく違っています。こうしたその地球温暖化に対して私たちは個人として何ができるのか、あるいは何をすればいいのかということはよくいろんなところで問われたりしています。そのうちの一つとして聞くのは、ゴミの分別をしっかりしようとかですね、あるいはそのスーパーとか、でのその、ビニール袋ですよね、そういったものを使わないとか、使い捨てのビニール袋を使わないとかいうこと、あるいはその服ですね、服をできるだけ買わないようにするとか、そういったことも言われています。ただ本当にそれだけでなんとかなるのかなというところはちょっと気になります。さて、先日上海から日本に派遣されてきた中国人の先生と都内で食事をする機会がありました。その方はこんなことを言いました。日本のニュースは中国の悪口ばっかり、ほとんど全部悪口でしょ。これを聞いて私がまず思ったのは、中国人が見たら、そういう気持ちになるのは仕方がないだろうなという感想でした。もちろん中国国内での報道であっても、殺人や事件、事故のニュースはたくさん報道されます。それは日本国内で日本人の犯罪とかですね、事故とかなどがテレビで大量に流されるのと同じです。でも中国の国民は中国国内の SNS でのみ拡散されて、その結果日本でも報道されるようになった事件、事故などについて目にすることができないことが多いのです。中国共産党が気に入らない内容であれば すぐにそうした動画あるいは記事は削除されてしまうためです。ですので最近では日本人が知っていて中国人が知らない中国国内のニュースというものも少なくないということが言えると思います。中国の一流大学の先生であってもそれは同じです。以前上海の最難関大学の一つであるアルマ大学の日本語科の先生が中国の高速鉄道が大赤字であるという事実を聞いてそれは嘘だと反論したそうです。上海蘇州間とか上海広州、杭の広州ですねの間、浙江省付近ですよね、上海を中心とした一帯の間とか、とにかくその乗客でいっぱいで、あれで赤字に なっているなんてありえないと言いました。でも実際には、収益に関する統計数字を見るとですね、高速鉄道が大赤字なのは事実であることが分かりますし、知っている人は知っています。でも多くの中国国民はこの事実を知りません。仮に外国人である私がこのことを知らない中国人に向けて発信したとしたらどうでしょうか。おそらく私は罵倒される、あるいは強く反論されるでしょうし、外国の敵対勢力とみなされて、今なら反スパイ法を適用されて国家転覆扇動罪とかですね、逮捕されかねません。もちろん私のような影響力がほとんどない人間を逮捕するかどうかということに関しては疑問ではありますけれども、いずれにせよこうした状況というのはこれまでの中国共産党による情報統制、そして小さい頃から行われてきたですね、洗脳教育が功を奏している結果だと考えられます。そのような情報統制の一例として最近話題になっている東京電力福島第一原発の処理水、この処理水という言い方は中国側は汚染水と言っていますが、この処理水の海洋放出の問題があります。中国は処理水の中にですね、トリチウムが残ったままこれを海洋放出することについてずっとですね、強く反発しています。今月8月に始まるとされる福島第一原発のトリチウムの年間の放出量は22兆ベクレル以下に抑えるという計画だそうですけれども、一方中国は2020年に浙江省にある新山第三原発からは約143兆ベクレルです。そして2021年の広東省の陽江原発では約112兆ベクレル、また福建省の寧徳原発は約102兆ベクレル、北の方の遼寧省の仙塩川原発っていうんですかね、日本語で、は約90兆ベクレルのトリチウムをそれぞれ放出しています。過去のデータですね、過去 これぐらいのもの、トリチウムを放出したというデータが、これ中国側からも出ているということです。こうした状況の中、先月7日には中国の税関総署ですね、税関の元締めが談話を発表 しました。中国の消費者は日本から輸入される食品の安全性を憂慮しており、食の安全を確保するために事態の推移を見ながらあらゆる措置を取るとして日本からの食品輸入を規制する方針を示していました。その後、中国税関当局が日本からのすべての輸入水産物に対する放射線の検査を始めました。これは実質上の輸入禁止措置です。水産物は冷凍でも日持ちがしません。税関に留め置かれてしまうことで実質的には中国には輸出ができないということになるからです。さて、それでは中国国内でですね、消費者が本当にそのことを望んでいるのでしょうか。また中国政府は本当に中国の消費者への食の安全を第一に考えているのでしょうか。これと比較する 事実としてですね、例えば EU、ヨーロッパですね、は今月3日から水産物の、日本からのですね、水産物の輸入を解禁するとしています。全く対照的な反応してるわけですね。中国政府が消費者の健康を全く考慮していないなどと私は言う勇気はありませんけれども、おそらく中国政府の本当の狙いは別のところにあると考えるべきだと思います。なぜ日本の水産物食品を中国市場から締め出そうとするのか。もちろん日本の経済に打撃を与えるためです。中国は日本からの輸入を止め、市場を塞ぐことで日本の経済的損失と打撃を狙っています。実はこれ中国の常套手段です。自分に歯向かったり自分の言うことを聞かない相手に対して中国はこれまでもたびたび同じ方法を使って脅しをかけてきました。例えば記憶に新しい例としてオーストラリアのケースがあります。皆さんも、覚えていらっしゃると思います。これは中国政府が口実を設けてオーストラリア産のワインに追加関税をかけたというケースですね。これ、2020年8月です。で、このことを皮切りにその後も中国はですね、オーストラリアのワインの他にも大麦などの農産品や食品、そして良質の石炭の輸入を制限しました。これなぜこんなことを中国政府がしたのかというと、オーストラリアがですね、コロナウイルスの発生源に対する、中国政府の対応をですね、非難、批判して、しっかりと調査すべきだと訴えたことが、中国の逆鱗に触れたからです。このように対オーストラリアの政策に見られるように、今回の中国による日本の水産物の輸入禁止措置の理由も、福島原発の処理水、中国政府によれば汚染水ですけれども、これにはありません。自分たちはそれ以上のトリチウムを放出し続けてきているのですからおかしいですよね。つまり、今回の中国の措置は、アメリカの尻馬に乗って中国への半導体輸出規制を行うなどですね、さまざまな中国に対してですね、不利な行動をとっている日本政府への嫌がらせにすぎません。これが大国、強国、偉大なる民族のやることなんですね。福島原発からの処理水の放出については、前回のラジオで実は私は勤務先の大学で授業終わった後にですね、韓国人の学生にその是非を質問されたんですね。それでその時私はその海洋放出はことをここに至っては仕方がないのではないかと思うと、留保付きですね、条件付きでということなんですけども、答えたということをお話しましたけれども、その後ですね、新たに知った事実などを踏まえて、しっかりですね、考え直してみると、今、同じ質問されたらですね、少し答えは違ってくるかなという気はしています。処理水があとどれくらいの時間でいっぱいになってしまうかということは、これ実はもう何年も前から分かっていたことですよね。で、汚染水の処理の方法ももちろん海洋放出一つだけではなかったはずです。これなぜ海洋放出にしたかというと、最も安上がりだったからですよね。日本政府は、あるいは東京電力は、こうしたことについて本当に真剣にですね、考えたのかどうかということです。日本政府は当初からですね、福島の漁業者たちには、地元の同意なしには汚染水、処理水の放出はしないと言ってきました。そう言っておきながらですね、地元の強い反発にあって、結局はですね、どうするか、海洋放出を強行しようとしています。全てが後手後手、そしてその場しのぎです。しかもこの間、岸田政権は原発の再利用あるいは再稼働ですね、 舵を切っています。これ、おかしいですよね。原発は、まあ、こう使わないとですね、代替エネルギーを考えるんだということを言っていたのに、いきなりですね、何の前触れもなく原発を稼働するんだということを言っています。こうした日本政府の姿勢は今回に限ったことでは全くありません。コロナウイルスの感染が、まあ、爆発拡大した時も、まあ、同様のことがですね行われていました。こうして見ると、まあ、当てにならない、信じられないのは中国政府だけではありませんね。日本政府も、まあ、同じようなものではないかと、まあ、これは本当に非常に残念ながら思わずにはいられません。今日をもう一つお話ししたいのは、中国の黒竜江省チチハル市で起こったある事故についてです。この事故については日本のメディアも報道していますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。ただ日本の報道では言及されていないこともあったので、そのことについて少しお話したいと思います。先月7月23日の午後3時少し前に悲劇は発生しました。場所は中国の北方に位置する黒竜江省のチチハル市にある第34中学校で、同校の体育館の屋根が突然崩落して、館内でバレーボールの練習をしていた学生11人が亡くなったという事故です。この事故をめぐっては、チチハル市政府や現地の官営メディアなどへの非難の声が SNS で多く見られました。例えばですね、ある SNS は現地の官営メディアである黒竜江日報が翌日、事故の翌日の夜に発行した新聞のこの事故に関する記事に対して次のように批判しています。このニュースの最も重要な見出しは、読者が心配している事故の死傷者、事故の原因、責任者への対処方法など重要な内容であるべきであった。しかし、このニュースの見出しでは、核心、最も重要な部分は、すべて2人の政府のリーダーですね、官僚の日程に置かれており、表現的にも通り一遍に書かれた、前半、記事前半の文章よりもはるかに丁寧に書かれている。さらに記事の内容、11人、当時は10人、の死者を出したこの大事故の情報の紹介に割かれているのはわずか168文字。その一方で、政府リーダーの日程とか、どんな指示をしたかなどに割かれた文字が181字です。地元メディアのスタイルに詳しい人なら、事故はできるだけ報道しない、指導部は、まあ、リーダーたちですね、市の政府のリーダーたち、指導部はできるだけ報道する、まあ、何をしたかとか何を言ったかとかですね、そういったことですね、という2つの法則が多くのメディア人の DNA に刻み込まれていることをご存知だろう、というこういう文章です。この事故については、その後7月29日現在、市政府からは誰一人遺族に対しての説明や謝罪の言葉はないとのことです。今ご紹介した事故はできるだけ報道しないというこの法則ですが、これについては以前もご紹介したことがあります。なぜ、死傷者が29人なのかですね、たくさんの事故、大きな事故があって、その死傷者の数が、共通していると、29人という数字で共通している、それはなぜなのかという疑問について、以前解説しました。そしてこうした中国のメディア人の DNA は現在の習近平体制での厳しい情報統制のもと、さらに生き生きと躍動しています。こうしたことから、冒頭にお話しした一緒に食事をした中国人の先生がですね、日本のメディアは中国の悪口しか流さないという反応も、まあそうだろうなと思われるのでした。中国のメディアは事実を伝えないのですから、特にマイナスの事実は。 先ほどの父ある市の体育館屋根の崩落事故ですけれども、後日談があります。父ある市ではなく、父ある市から遠く離れた上海市でのことです。上海市のすべての道路、通りには名前が付けられています。南京路、まあ、南京通りですかね、北京路、北京通り、寧波路、これ寧波ですね、寧波路、寧波通りなどですね、すべての道に通りに名前がついています。そんな中でもちろん父春市のその父春ですね、父春路、父春通りもあります。そして父春市で事件が起こった後、上海市内の父春通り、父春路周辺のすべての花屋が政府によって強制的に営業を中止させられました。なぜだかお分かりですか？2022年11月、新疆ウイグル自治区最大の都市、区都ですかね、であるウルムチ市のマンションで火災が起こって、逃げ遅れた住人40人以上が亡くなりました。なぜこんなたくさんの人が亡くなったかというと、住民たちは厳しいゼロコロナ政策によってマンションから外に出られなかったため焼け死んだわけです。それに対して怒りの抗議の声が上海市のウルムチ通り周辺から上がりました。記憶に新しいと思いますが、この抗議の動きは徐々に大きくなって、その後、まあ、世界をあっと言わせ、少なくとも日本では大騒ぎになりましたけども、中国共産党をもひるませ、ゼロコロナ政策を、まあ、終わりに導いた白髪革命ですね、白紙革命へと成長していきます。こうした過去の経験から、おそらく上海市政府は今回父春路、父春通り周辺の花屋を強制的に営業させない措置を取ったと思われます。もうここまで来るとですね、怒りを通り越して、まあ、笑いしか起こりません。最後にですね、もう一つだけ手短にちょっとお話ししたいニュースがあります。それは、これは引用になりますけども、現代ビジネス、という雑誌の、7月25日の配信記事、電子版ですね、の記事です。タイトルは、不況から脱しきれない中国で今、なんと電動の車椅子が流行っていた、その意外な理由というものです。簡単に内容をご説明しますね。国内景気が、上向かない中国で今非常に売れている商品は電動車椅子です。今年上半期だけで前年比 60% 以上も売り上げが伸びているそうです。なぜ電動車椅子の需要がこれほどまでに増えたのでしょうか。種明かしをすると、これ若者たちがバイク代わりに交通手段として使って人気を集めているというわけです。ここまで読んだ時ですね、私は正直非常に強い違和感と、うまく表現できないんですけれども、なんか見てはいけないものを見てしまった時のような、ちょっとこう嫌悪感みたいなものを覚えました。電動車椅子は、医療の道具であって、いわゆる身体的に障害や不便のない人が交通の手段として使うものではありません。先ほどの記事はこのように、続けます。しかし医療ツールであることから、その利用には一般の交通ツールのように免許証の取得や個体登録は求められず、駐車、駐輪場の規制や制約も受けず、さらには歩道どころか建物内ですら走行が可能なのである。その一方で電動自転車のように自宅で充電ができ、さらには座ったまま移動できる点も歓迎される理由の一つになっているらしい。考えてみれば、免許や登録すら必要ないということは、普通に生活できる健常者が電動車椅子を使ってはならないという法律もないことになる。そこが注目され、コマースサイトの多くでは3000元、約6万円レベルのものが人気を博し、今や一部大都市では通勤の交通手段にまでなっているという、内容です。さて、ここまでお聞きになった皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか。 このような発想をしてですね、しかもそれをすぐに行動に移すというのが中国の人です。もちろん全員とは言いません。そういう傾向が強いということです。このエピソードというのは、中国人とは、はてな、中国人とはどのような人たちか、中国人とは何かというその問いにですね、非常に適切に答えていると思います。もちろんこうした発想を、行動に移すことでもたらされる社会への負の影響についても考えさせてくれます。今回は以上です。長時間お付き合いいただきありがとうございました。災害級の暑さが続くと思われますが、どうぞ皆さんくれぐれもご自愛ください。それでは。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet